導かれた、預言者、教えを語るものではなく、真理の霊、ご聖霊に導かれた教えを受けていきたいと願っています。世の中にはもう数えきれないほど、偽りの霊、聖書の教えを曲解している教えが、はびこっていますが、健全な聖書の教えを保っていけるように、その判断基準を今日は共に見てまいりましょう。では、拝読してお祈りいたします。失礼しました。ヨハネの手紙第1、4章1節から6節。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわかります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方は、この世にいるものよりも偉大だからです。彼らはこの世のものです。ですから、世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって真理の霊と偽りの霊を見分けます。天の父様、今朝開かれた御言葉を私たちが正しく受け止めて、恐れることなく、また、おごることなく、あなたに従っていけますように導いてください。お聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書は、神は霊であると、そう教えており、基本的に見えない存在です。また、神に仕える霊であります天使たちも、基本的に肉体を持っていませんので、見えません。そして、堕落した、天使の長であります、サタン、そしてそれに従って堕落した、つまり神様に逆らって神から離れてしまった悪霊たちも目には見えません。また人は霊、魂、体と分けることができます。もちろん魂も目には見えないんですけれども、人間の霊、それは神様を知り、神様に仕える人格のうちの働きを指しています。人間には体があり、物質的な部分もあります。同時に霊的な部分、神様を信じ従う、また偽りの霊に対する部分もあります。世界には目に見えない悪の支配者も働いていますし、また神様はこの世界を作るだけでなく支配しておられ、目に見えない神様の働きや教えや導きがあります。もちろん 最終的に神様が支配しておられ、また裁かれます。神様から離れていた私たちですけども、神様に救われて神のものになりました。神から出たものになりました。ですから正しい霊と偽りの霊を見分けて、正しい霊に従っていくようにと、ヨハネはここで改めて吟味の仕方、判別の仕方を教えています。いろんな判別法があるんですけれども、旧約時代から新約時代に至るまで、惑わされないように教えていることがあります。まず出てくる判断基準として、不思議な、技を、示して、そして人々を信じさせるという働きがあります。超自然的な、奇跡、天変地異を、動かしたりとか、あるいは病を癒したりと、また目に見えない人への影響力を及ぼしたりということが、起こります。それは科学が発展する中で、その働きを解明している部分もありますけども、解明できない部分もあります。神様に似た技を持って惑わすということは以前もありましたし、終末の時代にはもう激しくなることが予言されています。黙示録には不思議な奇跡を行って人々を惑わしたということが記されております。判断基準は超自然的な奇跡を行うかどうかではありません。光の見つかりのにも姿を変えるサタンも同じことを、同じという全く同じはありませんけども、似たようなことを行って自分を信じるようにと私たちを惑わします。テキストの、1-2 から用いられる判断基準として、予言が成就するかというところから始まっています。列王記の22章というのは王国イスラエルが2つの王国に分裂したときに、北の王国イスラエルの方が先に堕落しましたけども、偶像を持ち込む悪い王アハブに対して神様の裁きを警告したミカヤという預言者がいました。彼は神様に従っていました。一方偶像の預言者たちが400人もいました。そして、ミカヤの、言っていることは偽りだと、攻撃したのです。そこで、南王国の王ヨシャパテは一緒に戦おうと、持ちかけられていたんですけども、その予言が成就するかどうかによって、本物であるかどうかが分かると、主張しました。そして、ミカヤは、アハブ王が、 敵の手にかかって命を落とすと予言したんです。アボは怒って、もしそれが実現しなくて自分が無事に帰ってきたらあなたを生かしてはおかないと言いました。ミカヤは、構いませんと、そう断言いたしました。恐れを抱きながら戦いに出ていたアハブ王は、なんと変装して助かろうとしていたんですけども、そしてユダの王ヨシャパテに自分の格好させたんですね。でもヨシャパテは主を呼び求めると、敵は偽物だ、アハブ王でないことに気づいて、ヨシャパテ王は助かりました。しかし敵の兵士が特に狙いを定めたわけで、何気なく矢を放つとアハブに当たり、そして彼は、傷を負ったということで、戦線を離れるんですけども、退却する途中で命を落とします。こうして、ミカヤ真の預言者の正しさが明らかになったということがこの22章に記されています。エレミアがこのように語りました。エレミアもまた同じように偽預言者たちに苦しめられていたんですけども、イスラエルが、ユダが滅亡するかどうか、エレミアの預言の方が成就いたしました。エレミア書の28章9節、平安を予言する預言者については、この預言者の言葉が成就して初めて本当に主が使わされた預言者だと知られるのだと。偽預言者たちはエルサレム、イスラエル、ユダが守られると主張しました。民はその言葉の方を信じようとしたんです。しかし、エレミアはイスラエル、エルサレムが滅びると予言しました。自分たちのことを悪く言うエレミアは迫害されましたけども、彼が真実の予言者であったことがやがて明らかになります。こうしてミカヤやエレミアは真の予言者であることが証明されました。しかしこの成就するかどうかについては、そうやってはっきりと結論が出せることについては言えるんですけども、そうでない部分があります。一般的な事柄については、どちらもまああり得るということがあります。それについては間違ってる、かどうかははっきり言えません。例えば偽預言者がですね、悪いことをしたら報いがありますよ。これは正しい預言者も語っていることですね。油断してはなりません。ということもどちらも語っています。それだけでは偽物と本物を見分けることができません。しかし一般的な事柄だけでなく、まことの神に真実に歩むようにというように導いているか、また自分もそうしているかということと、誠の神に人々を導かないで偽物の神に導こうとしている、そのことによって見分けられると 聖書は告げています。新明記、旧約聖書新明記の13章、旧約聖書の339ページ、もっと長い箇所で触れてるんですけども、一節から三節を読みいたします。新明記13章一節から三節。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに仕えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に聞き従ってはならない。あなた方の神、主は、あなた方が心を尽くし、命を尽くして、本当にあなた方の神、主を愛しているかどうかを知ろうとして、あなた方を試みておられるからである。続いて読みます。あなた方の神、主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主に仕え、主にすがらなければならない。途中からお読みいたします。五節の。あなた方の神、主に対して、あなた方が反逆するようにそそのかし、あなた方の神、主が歩めと命じた道から、あなたを迷わせようとするからである。あなた方の中からその悪いものを取り除きなさい。主のもとに導くか、主に逆らわせるか、その教えとまた身によって、また自身の歩みによって、本物か偽物かを見分けなければならないと教えられています。聖書の言葉は、戒めは、主を愛する、そして隣人を愛するに、集約されますけども、そう導かないならば、それは、偽の、霊に囚われている偽の預言者だと見分けます。そして、時代は新約時代、イエス様の時代に至って、ヨハネははっきりと告げます。人となってきたイエス・キリストを告白するか否かということで見分けなさいと。ただ、イエス・キリストは救い主ですと、語っているから本物の預言者、とは限りませんと。当時そして今も、これが本当のキリスト教ですと言ってイエス・キリストを伝えている偽りの教えが次々に出てきています。キリストについて語っているからみんな素晴らしい良いとは言えないのです。キリストについて何を語っているかということで判別すべきだと主はヨハネを通して教えています。ヨハネの手紙に戻っていただけますか。4章の2節に、人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は、皆神からのものです。人となって来られた、この短い人となって来られたということには言葉にはこのような意味があります。テキストの 2-2 のところを見ていただければと思いますが、この方は創造主、父なる神と一体である、創造主である永遠の神、一人子の神、 そしてこの方が人となって私たちのところに来られ、この方が十字架で死なれ復活し、天で父の右の座に着かれ、終わりの日に裁きを行い天国を完成させる。これが人となって来られたイエス・キリストが意味するところです。私たちはこのことを信じて告白しました。イエス・キリストは主である。この主という名前は父なる神と同じ神であることを表し、唯一の神であり、また創造者、支配者である方、真実で清い方だと、これらすべてがこの主の名に含まれています。イエスを主と告白するということは、ただそれは呪文のように語れば信じたことになるのではなく、主という言葉が何を意味するかということを理解した上で告白することを教えています。ローマ人の手紙の10章9節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われるからです。また第一コリント12章3節、ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。人となられた、人として来られた主であるイエス・キリストということを信じ告白させる、告白する霊が真の霊です。当時どんな教えがされてきたかと、異端の教えを少し触れておきたいと思います。キリストは霊であって人ではないという教えが広まっていました。人間のように見せかけただけだと。霊が人間であるイエスに宿って、それがバプテスマの時だからとか言われてますけども、神の技、神の言葉を語った。そして十字架にかかった時に出て行ってイエスは死んだ。そして霊であるキリストは離れていったと。つまりイエスとキリストというのを別にしていたわけです。これは明らかに聖書の教えに反しています。神である主が私たちのために死なれ蘇られたのです。神が人となられたのです。そしてイエス様は人であることをやめてません。蘇った時、肉体を持ってらっしゃいました。天で会う時にもこの方には十字架の傷があります。もし彼らが言うようにイエス様は人間イエスに宿っただけで、 そして十字架の時に離れたんなら、私たちのために死なれてないんですね。これは神がご自分の血を流されたという聖書の教えに反しています。そしてその犠牲は、一人の人が死んだ犠牲、罪に支配された人が死んだという、もう通常のことと変わっていませんので、私たちの罪を許す力はありません。別の異端は、キリストは幻であると、人の形に見えただけだ、そう、語っています。これもまた、十字架を否定する教えです。しかしこの偽りの教えには、救いの力はありません、確信はありません、命をもたらしません。私たちが、今、聖書を完成したものとしていただいていますので、さらにはっきりと福音の内容を確認することができます。4節、第一ヨハネの4章4節を見ていただけますか。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。この偽りの教えをもたらしている霊は、悪霊です。サタンです。しかし、キリストはこの悪魔の技を打ち壊すために来られたんです。偽りの教えは真の教えを惑わそうと、皆が信じないようにしようとさせるだけです。しかし神は悪を裁き、偽りの霊を裁くお方です。どんなにしても、キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私たちはキリストに結びつけられたのですから、キリストと共に、勝利いたします。4節の冒頭にヨハネは改めて子供たちとすべての生徒に呼びかけて、旧約時代においても真の預言者が神の真理の言葉を語って勝利しました。そして今、預言者たちは、偽の預言者たちはキリストの福音を損ねることを通して神の救いを破壊しようとしますけれども、私たちはどんなにこの世の力や惑わしを受けても救いを失うことはありません。私たちの確信は聖書の言葉と、それを明らかに示すご聖霊によって守られて、その確信は揺るがないのです。6節にはこうあります。私たちは神から出たものです。これは神様に属するものという意味です。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。ヨハネは私たちといって、人たちのことを、明かししています。まだ新約聖書は完成していませんけども、神様から福音を預かった、 そして今聖書を記している聖書記者たちのことを証ししています。そして今この人たちの教えが新約聖書として結集しているんです。私たちはですから今ねの言うことを聞くというよりも聖書の言葉を聞くと、当てはめてください。そして神様に属さないものは神の言葉を拒み あるいは曲げて、逆らいます。さまざまな聖書に対する神の言葉に対する攻撃がされてきました。今、ヨハネが、戦っている相手はイエスとキリストを切り離すという古典的な異端です。キリストの受肉を否定します。このことについてはもう今更ということで力を失っていますけども、さらに今度は聖書の権威を否定して人間の方が聖書を正しく判別すればいいと言って聖書の教えを曲げようとする働きがありました。これも教会に入り込んできましたけども、それに従ったら教会は力を失ってしまうのでしぼんでしまって、今はそれほど力はありません。今日働いているのは、聖書の霊感、聖書は正しいと口では言うんですけども、聖書を実際に読んで私たちに当てはめるところがおかしくなるように働いています。確かに書かれた言葉は間違いないとしても、それをよく知るには歴史の解釈がきちんとしてないと正しく読めないといって怪しげな歴史の解釈を持ち込んできて聖書の本来言ってる意味を間違って取るようにします。あるいは、そもそも真理の言葉と言って絶対間違いないという言葉があるかどうか、つまり人間の言葉自体がもう不完全なものだから。だって人間が書いたものも誤解されますし、間違いがあって変えられていきます。話した言葉だってちゃんと通じるかどうかっていうのは難しいものです。その言葉で神様の真理を伝えるというのは土台無理な話で、こんな昔の言葉を私たちが当時の人々が使い、また聞いたように、語り聞いたように正しく受け止めることは今の時代土台無理なんだと、そう言って二世預言者たちは教会に入り込んで自分の思うように聖書を語ってしまうということがあります。今私たちは改めてすべての考えや知識や行動、それらを判別する確かなものは、確かな土台は、また規範は聖書そのものだということを覚えたいのです。ヘブル人の手紙の 4章12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。鋭く私たちの心や考え、そして言葉そのものも神様と触れ、神様と共に生きる中で、そして聖書の世界の中に生きることを通して作り上げていき、また整えていくんです。私たち の, 考え方や生き方の土台というのは、多分家庭、そして地域社会、また職場や学校で土台作られて整われていくと思いますね。それもまた神様が与えてくださったものです。しかしそれは罪に支配されています。そしてこの世界は朽ちていくものです。しかし聖書にはこの世にもたらされた永遠の御国について語られています。約束、指針も告げられています。そしてこれは永遠に続きます。私たちが持っているというか与えられている知性、言葉、考え、善悪の基準、これによって聖書を読むんではなくて、聖書に書かれている知識、考え、善悪、これらをに私たちは自分の考えや行動を合わせるんです。自分を基準ではなく聖書を基準にして生きて考える。その中で私たちの判断力が正しく整えられていくのです。私たちの国籍は天にありますね。この世は起立している場所です。私たちは自分の属する神の国を土台に考えていきますし、またこの神の国の検証規範は聖書ですから、それに従っていくんです。その時に私たちは正しい判断を持って、何に聞くべきか、何に従うべきか、それをよく理解して生きることができます。決定的な話になってしまいますけども、しかし日々聖書にとどまり、聖書によって生きる、その中で私たちは恐れずに証しをしていくことができます。この教えがどうやって判別できるか、ヨハネの7章の7節、ここに抜き書きしましたけども、ちょうど親が子供の幸せを願って正しく教えてくれるように、天の父は私たちが神様に喜ばれることを願うならば、神様ご自身が教えてくださいます。ヨハネ17章7節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。イエス様の言葉に信頼できないユダヤ人たちにイエス様はこう証ししました。御父も御子も共に証ししておられるから、 神の御心を行わせてくださいと願うなら分かります。ここに何が正しいか知る根拠があります。神様は私たちを愛しておられ、決して誤った道に導こうとしておられないし、導かれないと。だからこの方に信頼し、この方の言葉に信頼して従うのですと。この単純な信仰が正しい信仰を保つ秘訣です。お祈りいたします。天の父様、ありがとうございます。今日の、真理の判別基準について私たちが、素直に聞いて従っていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。